い、
じゃあ和知先生の子供の哲学教育に関わられるようになったきっかけについて、まずは
きっかけ、
はい、お話しいただけますか。
きっかけは、あの、なんだろう、あの、このいわゆる子供の哲学教育っていうところに、あの、自分のやってることがなんかそうなんだよっていうふうに導いてくださったのが、あの、先輩の土屋さんなんです。
はい、まあ、多分そうで、一応形としては、
はい、はい。それまではなんか別に普通に、あの、倫理の教員なので、その倫理の教員として子供たちと関わっているっていう感じだったんですね。で、あの、なんで、あの、倫理の教員になろうかっていうところは、大学院の2年生の時に、高校で非常勤講師をやらせていただいて、で、その時に、あの、倫理の授業を週2時間だったんですけど、担当して、すっごいなんか面白かったんですよね。で、自分もなんか初めて教える立場になって、すごい調べたりとか、教材研究したりとかっていうのに時間かけたら、今まで自分がやってきたその哲学の勉強みたいなのもすごく面白くなってきて、で、それをなんか生徒に言うと、で、生徒もなんかこう別のなんか観点から、これはどうなのみたいな質問をどんどんたくさん投げかけてくれて、で、なんかそういうこうやりとりがすごく楽しくて勉強になって、それで、あ、こうやって一生なんか、あの、勉強するっていうか、なんかこうやって、あの、生徒と一緒に問い続けられたらいいなっていうか、勉強していけたらいいなっていうふうに思ったのが、あの、きっかけでもあり、今もそれはやっぱ変わってないです。はい。
どこで土屋さんは出て
くるんですか？土屋さんはですね、去年なんですけど、はい。あの、去年、信州大学の哲学懇話会っていうのがありまして、で、そこで、あの、私と土屋さんが、発表者とか実践発表みたいな役割を仰せつかわり、はい、で、そこで初めてお会いして、
そうですね、
はい。で、あの、私がなんかもう、ほとんど哲学とか、あの、そういう話はしなかったんですけど、でもそれがまさに子供の哲学だとかって言って、土屋さんが、あの、教えてくださって、あ、そうだったんだ、と思って、なんか問う楽しさっていうか、質問する楽しさっていうか、なんでって考える楽しさみたいなのをやっぱり伝えていければいいなっていうのは常に思ってやっています。
倫理の、こう、大学に進学するために教えなきゃいけない倫理の、
ああ、
うんうんうんうん。そう、それもやりつつ、
はい。
こう、問いかけてたディスカッションとか、もう、教科やってることも難しそうですけど。
でも教科書って、本当に厚いんですよ。全部なんで、それはやりきれなくて、だけど、やっぱ太字を抑えてもらいたいっていう生徒も多いですけど、うん、太字だけは、みたいな。まあ、そういうの、まあ、そこはワードで抑えたりするけど、まあ、あとは本当にテキストを分かったりすることが多いので、テキストの、まあ、行間を読むじゃないですけど、例えば制度にしろ、まあ、何にしろ、思想にしろ、まあ、なんでそういうふうに考えるようになったのかとか、なんでこういう制度になってるかとかっていう、そのなんでっていうとこがやっぱ、授業の面白さなんじゃないかなと思って、自分では思ってやってはいます。はい。
そもそも、私さんは、ワッチー先生はどこが、私に、子供の哲学と、方だろうと思われてますか？
そうですね。本当に去年たまたま研究会で、なんて言うんですか。私も、実際に、問題について話し合うというか、問いをベースにして、で、何か教えるっていうよりも、その素朴に思ったなんでっていう、まさに今言われてたようなところから、スタートして、で、まあ、考えていくっていうことを、実際に実践されてる先生っていうのは、まあ、探せばいろいろいらっしゃるのかもしれないですけれども、私自身もあんまりそういう研究を始めて、そんなに数多くお会いしてきたわけではないので、で、たまたま研究会で、まあ、お会いして、で、私自身が、まあ、理論的な話っていうか、海外でこういうことをやってましたよっていうようなことを、 発表する、まさに直前のところで、渡辺さんがもう本当に私自身がやりたいっていうか、私なんかも研究者なんて一応、そんなに授業の方で、実際に自分がうまくやれてたりするってわけではないので、で、そういう本当に自分の中で思ってたことの一つの理想的な形を見せてもらったっていう感じがあって、ものすごく驚いたんですよね。こんなにまさか、近いところで、全然正直そういう感じだと思ってなかったので、その研究会自体も。なんか、
子供を哲学するかみたいな。
そうですね。で、まあでも、なんか、とりあえず何でもいいから喋ってくれって言われて、で、だから最近こういうのやってるから、じゃあちょっと紹介しましょうっていうことで行って、で、それでまあ、なんか、なんていうんですかね。だから、要するに自分の中では、そういうなんか依頼を受けたから、ちょっとこう発表しに行ったっていうところの先で、すごくなんか、素晴らしい出会いというか、教えてもらったので。
まさにこれだっていう。
そうですね。でも、ぜひこれは一緒に、チームの中で重要な役割を、担っていただくしかないなと。
はい。あ、ある、ある、あります。一番は、褒めてくださるんですよね。自分がやってること、すごい褒め上手で、なんか、こう、高校で授業を組み立てたりやってると、やっぱ個人でなんか取り組んでる取り組みみたいな感じになっちゃって、本当にこれでいいのかなとかって、そう疑問に思うわけです。そういう不安とかを、なんか、土屋さんにお話すると、あ、いいんだよ、つって、それがいいんだよ、とかって、励ましてくれるので、あ、いいんだ、と思って、で、自信持って生徒と関われるっていうのが、すごくあります。すごくありがたいです。
なんか、こう、自分練習だと、先生が分かってる答えを、生徒から、とか、その、あ、それで正解だよ、とか、その間違ってるって言えそうですかね。例えば、シットは何かとか、問いを立てて、やり取りされると、答えは先生の中で出会えるわけですよね。考えてなくて、怖いとか、
なんか、授業って、先生だけでやるんじゃないんですよね。教員と生徒がいて、授業が初めて乗り出すっていうのが、教員と生徒がいないと教員じゃないんですよ。生徒が教員にしてくれてるっていうようなことを感じるんです。だからなんか、自分一人で何か教えなきゃとか言って、頑張って書いてうまくいかないんですよね。答えのある問いだったとしても、なんか生徒がまた面白いことになって、新しい答えが生まれるかもしれないし、そういうふうに、お互い、こっちを抑えなきゃいけないワードとか、そういう面をちょっと抑えるんだけど、それ以外のところで、生徒がやっぱすごいので、思ってすごいので、そういう面は信頼して、丸投げできるかなっていうのは思ってます。で、怖い時があって、自分の中でどういうふうに投げかけたらいいのか、どういう問いを問いかけたらいいのかっていうのが決まってないと、すごい怖いですね。だから答えが決まってるっていうか、その問いかけが決まってないときはやっぱ怖くて、で、なんか、生徒に聞いちゃったりして、どういうふうに聞いたらいいのみたいな。
逆に。
そうそうそう。そうするとなんか生徒具体的にいろいろ言ってくれて、あ、じゃあそういうふうにやろうかって言って、ちょっと具体的になってるけど。
多分どういうテーマで、
最近で言うと、生きる意味っていうのをやったときに、どういうふうに問いかけたらいいのかがわからなくて、で、その生きる意味を授業のテーマにしたのは、その生徒に何を考えたいかっていう、アンケートを取ったんですよ。で、その中で一番多かったのが、生きる意味って何だろうとか、自分は何で生まれてきたんだろうとか、そういうようなのがすごい多くて、で、どうするこれ多いけど、これ最初の 問いでやるか、それか他のでもいい指導するなんて言ったら、これで行きたいと。
すごい
いうことで。
それはドキドキ
ですね。そう、ドキドキで。いや、そうなんだと思って、それかと思って、飽きちゃうんだと思って。で、なんか一晩考えて、月曜日と水曜日なので、火曜日中ちょっと考えたんだけど、水曜日の授業でどういうふうに投げかけたらいいのかっていうのが、まだ自分の中で整理がつかなくて、で、生きる意味とは何かっていうふうにポンって投げちゃえばよかったんですけど、それで果たしてしっかりこう、議論が進んでいけるかってすごく不安だったんですね。で、その問い方で果たして正しいのかなとか、もっと違う問いかけ方の方がいいんじゃないかとか、なんか難しかったんですよ。でも自分の中にまともにつかないような授業になっちゃって、で、教壇に立って、どうしますかみたいなことを言って、なんでかっていうと、生きる意味ってこうポジティブな時にあんまり考えないよねって、でなんかこう自分が落ち込んだりとか辛い時に考えるテーマだと思うんだけれども、こんな風にちょっとアプローチしていったらいいかなって、投げかけたら、見せておこうかな。生きる意味って、まあだから生きててよかったなと思う瞬間とか、なんか自分が、これが生きる意味だったのかなとかっていうようなエピソードを出してもらえばいいんじゃないですか。
すごい。
すごいポジティブなこと言ってくれて。
すごいですね。それは
先
生思いつかなかったですか。
思いつか、なんかちょっと思いついてたかもしれないんだけど、まあ言葉になってなって自分の中で。それでいいのかなっていうのは、もっとだから、ネガティブなとこから来る問いだと思ってたから、だからそういう風にしちゃっていいのかなって迷いがあったんですよね。だけど、まあ、じゃあいっかと思って、生徒から言ってくれたから、いっかと思って、で、黒板に、生きる意味とは何か、かっこ、生きててよかったなと思ったエピソード、みたいなことを書いて、そのエピソードからスタートしたんですよ。
いい問いかけになりましたね。
そうそう、いいんだけど、だけどやっぱり、その、なぜ生きる意味を考えたいかっていう、その生徒の心の奥に、やっぱりそのネガティブなものっていうか、辛い思いとか、抱えきれないような何かみたいな、そういうなんかこう、ドロドロするようなものがやっぱあるんですよね。そういうところにこう触れないまま定義が終わっちゃったんですよ。で、なんかみんなちょっとこう割り切れないで、みたいな。定義なんかこんなポジティブになったけど、まあ一旦拍手みたいな。でもみたいな、でもってなって、そうそう。なので、またこの問いは、いろいろ考えた後に、一番最後の問いとして、このクラスで扱うようにしようっていうふうにして、まとめたんですけど。だからやっぱ、自分の中で迷いとか、そういうものがあると、あるときはあるし、それとうまくいかないなって思います。なんか質問と違うこと
です。いや、短くてこう、みんなで話さなきゃいけないですよ、そういう場ですし。
うん、倫理の授業は。
そうですね。つらいことであって、言葉にしなきゃいけないですよ、
うん。そうそうそう。
他の人に触れられたくないことも、言わなきゃいけない空気になっちゃってから、
そういうのもありましたね。なんせ一番最初の問いだったので、関係できちゃってたら多分いいと思うんですけど、しかもグループも4人1組のグループだったんですけど、私の機械的に名簿順で、男子2人、女子2人で割り振ったグループだったんですね。それはきついだろうっていうのもあって、だけど意外とポンって投げちゃった方が、いい議論になったのかもしれないなって今はすごく反省しています。
モッチ先生は、倫理の先生としては、去年から、
はい。
学年がかなって、はい。始められて、それまでは、日本史の先生
を。あ、なんか日本史とか世界史とか、政治経済とか、地理とか、そのあたりで、はい、やってました。
から始められて、その生きる意味の上手に沿ったものが、はい。最近なんです。
最近、この4月からの倫理のクラスで、
前の年は、
私がもう1年間のその問い立てを生徒に最初にバーンって下ろしてって、で、いわゆる哲学史的な流れで、問いを持って、哲学史を1年間で終えるみたいな 感じだったんですね。で最初はでも生徒に、何でもいいからなんでって思うこと出してみてとかって言ったら、やっぱりその生きる意味とか、この世界って何だろうとか、そういうのが出てきたんですよ。
やっぱり生きる意味はなんか、引っかかる。
引っかかる。引っかかる。無理なんですよね。
そうそう。だけど、ちょっと触れられないけど。
そう。ほんとね、うん。触れてもいいんですけど、なんかね、難しいですよね。触れなきゃいけないんだけど、なんか去年はね、やっぱそれを掘り下げるっていうことは考えなかったです。うん。そういう問いが出てきたね。じゃあ自分なりに答えてみようか。じゃあ世界の昔のなんか偉い人はこう言ってるね、みたいな。そうぐらいにしか、やっぱり去年の視点では、授業としてはできなかったんですね。
4月に書いても、正面の学校正面の
施設が。そう。そうなんです。なんでそれやってみようかって思ったかっていうと、土屋さんに紹介していただいた3月の研修会で、そのソクラテスメソッドっていうのがあるよっていうのを教えていただいて、で、その知識スタートじゃなくて、自分の体験スタートでできる、その対話の授業だなっていうのを思ったので、それなら生きる意味っていうのを、やっぱチャレンジできるかなって、まさに人生というのは、ぴったりのメソッドだなっていうのを、それで、そうですね、今年からやってます。は
い。なんかこう、別に追いかけて、できるようになるので、ね、段階があるようになるんですけど、単純に、どういう、
成熟
っていいんでしょうかね、うん、そういう段階があるかどうかも議論が分かれるとこだと思うんですけど、
うん、もう分かった分かった分かんないけど去年それ私思ってたんですよ、すごく。で、シラバスにも倫理の授業で何を学んでほしいかって一番最初になぜとと技法って書いたんですよ。
技法
なんて偉そうに技法とか言ってだから私自身もすごいなんかこうのほほんと生きてきて、あんまりなんでとかって思わないで来ちゃったんですね。自分の力でなんとかなるわみたいな部分が大きくて、うん、意志と努力さえあればこの世はどうにでもなるみたいな風になんか信じてきたけど、でもやっぱ年を取っていろんな体験をして、やっぱどうにもならないこともあるなって思ったりとか、なんかそういう中でなぜとかっていうふうなことを自分の中からこう問えるようになってきたんですけど、生徒ってやっぱそういう体験がまだ少なかったりするので、やっぱりその去年はじゃあソクラテスはこういう風に問うてるよみたいな、うん、プラトンはこういう問い立てをしたよとかっていう、その問いを私の方でポンって出してあげて、それについてこう答えを探していくっていうような授業を去年はやったんですよね。そう、でもやってみたけど、やっぱ1年終わってみて、生徒ってやっぱ自分の中にやっぱりそれなりの問いっていうのがあって、うん、で言葉にはうまくなかなかできないんだけど、でも持ってるんですよね。で、その自分の中に持ってるものをやっぱり問いたいんですよ。終わってみてそれにやっと気づいて、だから、問いの技法なんて書いたけど、自分の中にある問いを取り出せればいいだけなんですよね。
そこまでだと、
うん、取り出せれば、うん、もうそれは、じゃあその、取り出せた問いについて、自分なりの言葉で表現したり、誰かに伝えて、誰かの意見を聞いたりしていけば、また違った答えが生まれて、また新しい問いが生まれるかもしれない
んですけど。
そうですね、取り出せればいいんだけど、うん。取り出すまでがやっぱ大変なんでしょうね。でもね、だからね、その、自分のそのテーマに合った問いだと、すっごい食いつきがいいんですよ。そうじゃない問いだと、なんかちんやりしちゃう。やっぱ人によってそれぞれなんですけど、去年はだから私の方でもポンって投げちゃったから、そういうのは結構、同じ問いをみんなで話してても、すっごい乗ってくることがあったり、なんか全然まあいいやみたいな。うん、 先生が出した時だしみたいな、そういう感じもあったんですよね。今年はそれをやめて、もう生徒自身にこう自分の中から出てきた問いをみんなで考えようっていうふうにやってるので、まあ自分が出した問いじゃないかもしれないけど、まあ自分の同年代の近くにいる人が出した問いだっていうことで、やっぱ身近に感じる面もあるみたいで、まあ、自分の問いとしてこう、割と考えてくれてるかなっていう。
自分の問いを出すことが第一段階だ
と思うんです
ね。そうですね。みんなで共有
して、自分の言葉で表せたら素敵です。
そこまで持ってくるのは先生の適当が試される
のか。あ、でもそうかもしれない。なんかいろんな問いの問いかけのそのパターンみたいな、哲学的な面もやっぱり伝えていくことが大事だと思いますし。
あ、先生と迷われるときは、あの、迷宮意味っていうのがあっても、問いかけがなかなか救い出せないみたいな。
うん、そうなんです。問い方っていうか、
なんですね。
難しいです。
自分に聞くための疑問っていうことがあって。
そうですね。それができれば。
もう、あとはなんか、
な
ん
ていうか、任せてもらえる。多分大丈夫。
へぇー。ちょっとでも試行錯誤がまだあるわけです
けど、自分自身も多分自分の問いって何なんだろうっていうのはまだうまく取り出せてないんですよ。
ああ、そういう意味では生徒さんと、
そう、一緒そう、一緒、どうしよう、はい、一緒なんですよね。本当そうです。
言って
しまいますか。そう、いや本当にそうなんですよ。だからね、一緒なんです。で、一緒に授業やって一緒に勉強させてもらってるっていう感じです。私のがたまたまいろんな人がこう言ったよっていうのを知ってるだけであって、でもやっぱその問いのレベルっていうのは生徒はまだ一緒かなって感じ
なんです。